イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
皆さんこんにちは、野田恵美です。
いや違うから。全力でそこは否定します。
あ、全力ガールっていう歌も野田恵美ちゃん歌ってたはずだよ。
全力否定します。
あ、そうですか、はい、皆さん改めまして、こんにちは、
こんにちは。
11時30分回りましたよ。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオでございます、はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
通りすがりのただの人、ただエリカでございます。
通りすがりの。
でもね、この間の野田恵美ちゃんのスペシャルライブには通りすがれなかったのよね。
そうなんですよ。
成人の日につきちょっとお休みさせていただきましたが、
ね、何成人だったか忘れましたけど、
ダダ成人。
仕込んでありますね。さすが。
ウルトラマン参照です。詳しいことはそちらご覧ください。
はい、
さて今日はですね、アツとエリカとみんなのラジオ、アツエリ珍道中はまたまたお休みで、
はい、
1月9日、月曜日祝日、成人の日にイオンモール名和で行われました、公開録音の模様をお届けします。
そうです。
スペシャルゲストが、
はい、松阪市出身の野田恵美さんですね。
理系上だしょ。理系
上。そうですよ。建築。
あ、そうなの。
建築系なら
賢い子やら。
ねえ、
そうです。しかも大学院生なんで
しょ。そうなんですよ、大学院生。
元気いっぱいだったでしょ。
あのね、元気印なんですよね、で、自分は元気系なんですよ。英語で喋ってないですよ。
やんで。
で、会場からは同じ元気でなんでこんなに違うんだって言われましたけどね。
そうだね、なんか元気ってこんなに種類があるんだって感じよね。
そうですね。
野田恵美ちゃんも明るい、弾けた、ピチピチした。
そう、弾けたっていう言い方すごいぴったり。
そうそう、でもなんかさ、あつさんちょっと疲れされたって感じ。な、元気系って言いつつさ、
そうそうそう、
まあまあ結構際どいメッセージソング歌ってますもんね。
そう、みんなから元気をもらいつつ。
もういつもこうビタミンカラーのオレンジのまま持ってるし、
あ、まあね、
やたらなんかいろんな変装したがるし。そういう意味では元気だ。なんかもう、でも最近間違った方向に行きつつあるよね。
そうですね、元気の種類がちょっと違ったですね。
でも同じようにギターを片手に、
そうですね、
歌いまくるという、
うん、
ねえ、
かっこよかったですよ。
かっこよかった、そうですか。ちょっと行きたかったな。本当に行きたかった。でもまあ、結構名古屋でのライブがあったりとか、
そうですね、
精力的にね、はい、ライブもやっているので、ぜひチェックしていただきたいです、はい、では、野田恵美ちゃんのスペシャルライブの模様と、トークの様子はこの後またお伝えするとして、例の、あの人も元気やよね、
はい、あ、そうですね、
もうちょっと邪魔くさい元気だよね。
押し売り元気。
押し売り元気って感じの、この方に映画紹介をしていただきましょう。はい、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつも元気なこの方にご登場いただきましょう。
109シネマズ名和から来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末は3作品どんどん増えてきますよ。
本当だね。
はい、2月に向けて、
おお、
まずは新作が、
はい、一番推してるのは、
一番推してるのもちろんこちらでしょう。新宿スワン2、1月21日土曜日公開となります。2ができるってことは、ほら1がね、あったってことですよね、2015年に新宿スワンっていうのがね、綾野剛さんと、伊勢谷友介さんが出てたんですけども、前は山田孝之さんが出てたんですけど、もうちょっと構想の末死んじゃったので、今回は代わりと言ってはなんですが、浅野忠信さんが出演しております。です、
すごいね、この綾野剛さんが金髪の、
そう、テンパで、
テンパですごい広がり方してて、
うもうね、アフロみたいでしょ、前はもうちょっと短かったんですよ、なんかボワって盛られちゃったんですよ ね、
で、伊勢祐介さんも金髪の短髪みたいになっちゃって、
そう、
ちょっとみんな怖い感じですね。
こわもてさんですね。お話はですね、歌舞伎町のスカウトマンとして前作で成長してきた辰彦ですね、辰彦がその後っていうことなので、今回は成長してこう任されることになっている新宿バースト、横浜に進出する目論みを立てたんですが、逆に新宿へ乗り入れようとしていた横浜ウィザードと衝突することになってしまい、全面戦争にという形ですね、スカウトバトル勃発の第2弾という形になってます。これがね、一個ちょっとね気になったのはね、キャバ嬢役に広瀬アリスが挑むというところがすごいでしょ、
ちょっと
キャバ嬢役って
だって今をときめく女優さん
で、ねえ、かわいい
清潔感で打ってて、
ですよね、
清潔な感じなのにね、
すごい 冒険しちゃったなと思う作品なんですが、まあ、前作が人気があったから第2作が作られたということなので、まあ、今回も楽しみにしていただきたいなと思います。
はい、はい、ということで新宿スワン2 1月21日明日より公開です。
熱い。そしてですね、洋画が来ましたね、はい、やっと洋画、結構ねバイオハザードとかローグワンとか来てから、小さいのがあんまりなかったですよね。大きい大作、
小さいとか言わない。
あ、中くらいのやつが結構見やすいやつが来ましたよね、なんて言ったらいいの、もうなんて言ってもディスるって言うんだ
よ。手頃な
手頃な。じゃあ手頃な。
さあ、そんな映画でございますけれども、はい、
ザ・コンサルタント、1月21日土曜日、明日公開です。
こういう映画の方が私は好きなんで、
本当に、そういう人はやっぱり本当に映画好きな人ですよね。
ほとんど最近見てないけど。
ダメじゃん、好きじゃないじゃん。
どんなお話なの。
そう、ベン・アフレックが主演でですね、田舎の会計コンサルタントだと思いきや、実はめっちゃ頭も良くて、その上 100% の命中率の狙撃の腕を持った暗殺術も身につけたっていう、もうすごい人なんですけども、
ゴルゴ13的な要素もあって、
の表社会では、もうしがないコンサルタント業みたいな感じだけど、実は裏では国をも動かすみたいな感じですよね。で、裏社会のお金事情を操る男なんですが、まあ、マフィアに狙われ、国に狙われ、危険な仕事を請け負うという彼の本当の目的とは何なのかというサスペンスアクションとなっております、はい、
なるほどね、面白そうですね、本当にね。
はい、
ザ・コンサルタント1月21日明日より公開です。
はい、熱い。そして最後、沈黙サイレンス1月21日の土曜日明日公開です。
すごい、あの伊沢さんの大義語っていう感じだね。
大義語って何。大義語って何、ね、
え、大義語って何。反対にある言葉。
反対語。
サイレンス、
だから強い弱いとか。
黙れってこと。気づいた気づいた気づいた、
今さら
黙れってこと。
いや、そういうわけじゃないですよ、
騒がしいってこと。
沈黙、
はい、
映画ですね、
はい、はい、こちらは遠藤周作さんの代表作、沈黙をマーティン・スコセッシ監督が映画化したんだそうですよ、主演の方なんですけども、スパイダーマン、アメージングスパイダーマンって一回やってたでしょ、はいはい、2まで、あれのスパイダーマン役だったアンドリュー・ガーフィールドが、今回主役で日本にやってきちゃう。
全然イメージ違うから分からなかった、
なんかね、ちょっと汚らしい感じで出てるでしょ、
ほらほら。そういう役なの。
そうそう、ドロドロの役ね、
荒いところでね生きてるってことなんでしょ、ね、最初の入り方としては
迫害を受ける話なんですけども、
すごいですね、パンフレットがね、かなりこれ長崎の観光パンフレットのようになっていて、
まあ、あの舞台が長崎だったということで、はい、
そういう名所がたくさん出てくる映画ってことですよね。
でも昔ですよね、江戸初期って書いてあるんですよね、
あ、そういう
名所、まあ、そこであったことですよね、
どういうこと
で過去にね、はい、で浅野忠信さんこちらにも出てまして、はい、久保塚洋介さんや他ということになってるんですが、
はい、アカデミー賞受賞の巨匠マーティン・スコセッシ監督の遠藤周作原作の作品、沈黙サイレンス明日より公開です。はい、以上でございますね、
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼント、
はい、相変わらず適当な映画紹介どうもありがとうございました。
全然感謝してないでしょ。
まあでもね、あんだけペラペラペラペラね、
そう、
普通だったらチラシに載ってるあらすじとか、そういうなんか珠玉のラブストーリーとかさ、
そう
ガチなところをちゃんと自分の言葉で言ってるから偉いなとは思います
ね。むしろあのあらすじ読んでんのかっていう時もありますけどね。
そう、大丈夫、伊沢さんの主観 80% じゃないの。
内容違わないみたいなね、
不安になる時もありますけど も、まあ、だから結局のところ、皆さんは映画館に足を運んで、ご自身の目で確認していただきたいと切に願うばかりです。
映画紹介の意味ないが。
さあ、それでは続いて、はい、皆さんには見に来ていただきたかった、ついでに私も見たかった、はい、松阪出身の野田恵美ちゃんのライブの模様をお届けします、
はい、では改めてお呼びしたいと思います。松阪市出身のシンガーソングライター野田恵美さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
元気いっぱいという、
あ、ありがとうございます、
ね、キャッチフレーズが元気印みたいな。
あ、そうですね、
ですよね。私も元気系シンガーソングライターって、はい、自分で勝手に言ってるだけなんですけど。
元気な方がいいですからね。
元気の方がいいですよね。 今日はこちらイオンモール明和お越しいただいていかがですか。
あ、このイオンモール明和はですね、今でも普通にあの休日は出没してるところなのでなんかすごくここでライブしてるのが不思議な気持ちになりますね
庭のような
庭のような
感じということで、
嬉しい
です。ちなみにお正月はこちらに戻ってこられてたんですよね。
そうですね、2日から三重の四日市で、ライブがあったので、はい、あの年末年始はずっとこの松阪にいたんですけれども、
なんか初詣とか行かれました。
あの初詣行きたかったんですけど、あの思いっきり年末年始風邪をひきまして
あららら、
そう、
あら、そう、多分
1年頑張ったらちょっと最後にもうダウンしちゃって、
そうなんですねその疲れが一気に来てしまっちゃって、
なので大晦日と正月は家にこもってテレビばっか見てました
今ねギター弾いていただいたんですけど、うん、ピアノも弾かれるんですよね。
はい、ピアノもちっちゃい頃から地元の松阪のピアノの先生のところに通っていて、ギターは中学校の頃から始めて、曲作りを始めたのが中学1年生の終わりぐらいだったので、
すごい。周りの友達とか知ってたんですか、そのピアノやったりギターやったり。
でも歌は本当にその幼稚園の頃から歌ってたので、みんな知ってたんですけど、でも実際に聞いたことある友達は全然いなかったので、私三重中三重校出身なんですけど、三重中の文化祭で初めて人前で自分の曲を歌うっていう
文化祭が
文化祭で初めて歌いましたね、ライブは、ね、
初ライブ文化祭。
そうそうそうそう、
同級生たちはすごい貴重なところを見てらっしゃる方もいらっしゃるんですね。
初任の時に初めてそうやって舞台で歌って。
覚えてます、その時のこと。
あ、でも覚えてますね。なんかやっぱりみんないろんなこうダンスとか、バンドとかも出てたんですけど、はいはい、やっぱグループで出てる子が多かったんですけど、多分きっと私一人でどこどこ歩いて、
その時は
ギターで弾いたので、多分なんで一人でこいつ上がってきたんだってみんな思ってたんだろうけど、
は
い、でも歌い始めたらみんなちゃんと聞いてくれましたね。おーみたいな、
やるやんみたいなそれはこの歌唱力でね、いきなり一人で演奏して歌われたらほらみんな度肝抜かれますよね。
毎年恒例行事になって
あ、今年もやるのみたいな、何歌うのみたいな。熱い今回ね、このタイムトラベラーっていう歌は、多田慎也さんに作っていただいた曲になるんですね。
嵐とか AKB48 の、はい、楽曲を、はい、手掛けた多田慎也さんという方に作曲をしていただきました。
ね、今まで作詞作曲をご自分でやられてて、
そうですね、全部基本的には自分でやってるんですけど、今回は、新たな挑戦ということで、作曲を頼んで。
作詞はご自身で、
作詞は、はい、自分でやったんですけど、はい、なかなかまあ難しいこともたくさんあって。
どんなところが。
自分で曲を書いて詞をつけると、詞をつけるときに多少メロディーを変えても誰も文句は言わないじゃないですか
あ、そうか、言葉がちょっと多いからちょっとメロディー伸ばしちゃえとかね
やっぱり人に書いてもらった曲だとどうしても、あ、ここ足りないけどでも
そうか、メロディー変えられないからあ、そういう苦労もありながら、
はい、
でもまだ新しい発見もあったんじゃないですか。
そうですね、まあ、今まではその両方自分で作ってたこともあって、楽曲についての評価が多かったんですけど、こう人に作曲してもらうとこうボーカリストとして評価してもらえるようになって、
なるほどね、
ちゃんと歌を聴いてもらえるなっていうのもあって、いろんな発見もありましたね。
なるほど、新しいね、そういう一面も分かったということなんですが、
熱い、
さあということで2017年、どんな年にしていきたいですか。
そうですね、2017年は鳥年ということ で、
そうです、ね、
私年女なんですよ、鳥年なので。
鳥女
なんですよ
そうですね、
まあ、飛躍の1年になりたいなと思っております。こうお正月に今年の誕生日ランキングみたいなのを調べたんですよ。
ほう
そしたら365日中私15位だったんですよ。6月17日がすごくないですか。
すごくないそれ結構上位ですよ。
結構上位なので、で今年はもうなんかいける気がしますね。
いけるこのまま勢いに乗ってね、はい、鳥のようにこう羽ばたいていただきたいなと思いますけれども、はい、さあこの後ね、この野田恵美さんの活動気になる方いらっしゃると思うんですけど、はい、ワンマンライブが決まってるんですよね。
はい、3月12日日曜日に名古屋クラブクワトロで、野田恵美ワンマンライブさせていただきます。
はい、
このワンマンライブはバンド編成で行うので、ギター1本の弾き語りもあるんですけれども、まあ、ピアノもあるし、ピアノもあるしバンドで の、 ライブもあるので盛りだくさんな、ライブになると思います。
なるほど、ぜひお越しいただきたいと思います。野田恵美さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のアツとエリカとみんなのラジオはこの辺でお別れです。
そうですねこの辺でエンディングでございます。
あ、そうですね、エンディングでした。
はい、
さあ、松阪出身の歌姫、うん、野田恵美ちゃん、うん、今日はスペシャルライブの模様をお届けしました、はい、1月9日月曜日祝日、うん、成人の日に行われたということなんですが、改めてなんか本当に元気出るよね。
ねえ、うん、で歌声もパワフルなんで、うん、こう本当にパーンとこう届くみたいな感じのライブでしたね。
ねえ、うん、あと何だっけ、ピアノとギターができる
両方で、ピアノは幼少期からやってて、
あ、そう、
でもピアノって持ち運びがねなかなか難しいからって、うん、ギターを、あ、中学校の時に出てたよ。
いや、あのギターもちろんね、あの、うん、何度も聴いてますけど、でもそんな野田恵美ちゃんの生歌を聴いていただいて、はい、皆さんに、うん、で応援も
そうですね、
しっかりもう、はい、これ言っていいのか分かんないけど、もう第二の西野カナちゃん
そうだね、
それ以上になっていただきたいということで、うん、はい、3月12日、うん、名古屋クラブクワートロでワンマンライブを開催します。
そうです、
チケット絶賛発売中ですので、うん、ぜひぜひ野田恵美ちゃん、愛するに果実の実、うん、とか言って恵美ちゃんと言いますので、うん、ホームページにアクセスして、はい、みんなで行きましょう、
はいはい、
さて、うん、メールをいただいております、はい、先々週までは、うん、アツエリ珍道中松阪、うん、取り上げさせていただいてましたね、はい、そこでその私たちが紹介したお店に行こうとしてくださいました、うんうん、松阪市のまこちゃん、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます。アツエリ珍道中で紹介されていた白町カフェは場所がどこにあるのかさっぱりわからなくて、うん、エリカさんが放送で松阪市役所の目の前にある細い路地にと言っていたので、
うん、ね、
この路地か知らんと思って市役所の前にいくつもある細い路地を片っ端から探し回ってやっと見つけましたよ。で、私が行った時はお正月休みの臨時休業で残念ながらお店の中には入らなかったのですけど
そうか、
また行ってみようと思います。あつえり珍道中で松阪に来て知らないいろんな場所やお店を紹介してくださいね。
うーん、
なんかすごい、また行ってみようって思ってくれたのがありがたいです
ね、本当ですね。
すごい根性があるか暇かどっちか
こら根性があるんです。
そうですよ、
うん、そっちです。
もうでも本当ありがとうございます。まこちゃん冗談抜きにね、
うん、
場所なんですけれども、うん、住所言います、
はい、
松阪市殿町 1575-19、
うん、
松阪市殿町 1575-19、
うん、
まあ路地を入ると、うん、
看板が出てきますね。
そうですね、うん、白町カフェって出てきます。本当に古民家です。
そうですね、だからそうだに一回家だと思ったんじゃない、どっか。
そうだ、そうかもしれない、ね、通り過ぎた可能性はね、うんうんうん、あるかもしれない、わかりませんけども、うん、美味しいコーヒーと手作りのね、うん、スイーツが出てくるお店ですので、うん、また行ってみてください。さて、うん、今週はそろそろこれでお別れですか。
そうですね、
来週からは、うん、厚襟珍道中こちらの場所にお邪魔します。
はい、玉城町にお邪魔いたします。
はい、玉城町はなんと4週にわたって、はい、お届けしていきます。たっぷりと
結構、ね、なんかいろんな食べたりいろんなね発見もあって。
そうなの、うん、文化財を見て、うん、食べて食べて食べてで4週が終わります。
そうですね、もうなんかロケ終わった時お腹いっぱいでしたからね。
すごかったよね本当にもう満腹感以上の満足感を味わって
ありましたね。
あとやっぱ人との出会いがね、玉木も楽しかったです。はい、はい、伊沢さんとの意外なつながりもね、いろいろありましたので、またよかったらお聞きいただきたいと思います。はい、それでもそろそろお別れの時間です。
はい、
この後は滝裕二アナウンサーのニュースをお聞きいただきたいと思いますまたこれ滝さんじゃなかったらどうしよう、
慌ててますよ今頃
もし出張とかでね、
そうだね、
代打で誰かやってたら
違う方かもしれない、うん、その辺もお楽しみいただきながらニュースをね、
あ、
楽しめないか、
楽しむことじゃない。
そうかそうか、
気をつけて、
そうね。
さあ、私たちはもうこれでドローンします。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ。